皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和2年10月号をお届けいたします。今月の表紙は自然豊かな米川で行われたカブトムシ相撲大会の一コマです。土俵は机に置かれた丸いお皿、高学年のお兄ちゃんがお箸を添えていざ決戦。後ろから覗き込んでいるお姉ちゃん、脇から応援している弟たち2人、そんな感じに見える笑顔いっぱいの光景です。マスクはしっかり、はけよい、残った残った。この大会は相撲と木登りの2種目をカブトムシに競い合わせて夏を満喫し楽しみました。今月のホットラインで詳しくご紹介いたします。今月号内容、特集夏に挑む、思いつながる 76.7MHz、 今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。ズームアップ登米2020スペシャル、夏に挑む。新型コロナウイルス感染症の拡大により例年とは違う夏を迎えた。そんな中でも各種大会で活躍した本市の若者たち、彼らの夏の軌跡に迫る。全国高校総合文化祭写真部門、白鴎校3年東亜町奨励賞、山崎恵那。出展、山崎真中。フィルターの奥にはいつも。各都道府県を代表する高校生が集まり、美術作品の展示や演劇、音楽の舞台発表など芸術文化を披露する全国高等学校総合文化祭、文化部のインターハイと称される本大会の写真部門に本市在住の山崎恵那、真中が姉妹揃って出場を果たした。双子として生まれ、東亜中では卓球部に所属。以前からカメラへ興味があった恵那と共に真中も写真部の体験入部に参加した。白鴎校写真部の活動は、撮った作品に対して部員同士意見を出し合うことがメイン。辛辣な意見にも耳を傾け、反省と改善を繰り返しながらシャッターを切る日々が続く。全国総文祭への出場は本大会前に開かれる県総文祭での上位入賞が条件。恵那の作品が昨年県総文祭で銀賞を受賞する。入部から1年、2年生ながら全国総文祭への切符を手にした。2人は顧問の菊池淳先生とともに佐賀県で開かれた全国総文祭へ。全国での入賞は逃した恵那。その作品の横に並んだ全国入賞作の数々に2人は目を奪われた。今回の出展作品である恵那の覗くには真中の目を、真中の静寂には恵那の手を、集大成になった今作にも一番の強みは生かされた。県総文祭に集まった404点の作品、その中から恵那が金賞、真中が銀賞に輝く。2人揃って全国総文祭への出場を決めたほか、学校部門でも白鴎校が学校史上初めて県の頂点に立った。鮮やかな色合いが評価され、恵那の覗くが奨励賞を受賞。3年間の集大成が目標を達成した。美術工芸部門出展、作品で笑顔を届けたい。佐沼校3年水野愛。小さい頃からものづくりが好きだった水野は、高校入学後美術部へ入部。入部当初は絵を描いていたが、美術の授業で立体制作の面白さに目覚め、絵画から分野を変えた。昨年の夏の終わりから1月の県高校美術展に向けて制作を開始。コンセプトが決まらず悩む中、顧問の阿部和弘先生から、生活の中にある大事なものに目を向けたらどうだと助言を受ける。 飼い猫、耳が伸びをする何気ない姿が頭に浮かんだ。作品は粘土を焼いて作る。主役の猫を焼いた時、事件が起きた。猫の腹部が粉々に割れていたのだ。制作を諦めてもおかしくないくらいの破損。それでもこの作品にかける彼女の気持ちは強かった。と阿部先生が振り返るように、水野は一つ一つ破片をかき集め、丁寧に修復していった。完成した作品は県高校美術展約500作品から優秀賞を受賞し、全国総文祭に出展される10点に選ばれた。その知らせに涙があふれた。宮城県高層体大内大会陸上棒高跳び。佐沼高3年、小泉総氏。昨年はインターハイで4メートル70センチと自己記録を更新した小泉。続く東北新人陸上競技選手権では早々に優勝を決め、4メートル81センチに挑戦した。県総体中止により小泉の挑戦の場は失われたものの、大外大会優勝で締めくくった。心残りはあるが、競技を通して人前が苦手な自分を変えられた。幾度となく感謝の言葉を重ねる小泉に、大人の自覚が垣間見えた。カヌー競技、登米校3年、加藤優香、登米校2年、伊沢智香。インターハイの中止が決まり、3年生が引退していく中、女子では1人部活に残った加藤。2年生唯一の女子部員伊沢に、一緒に頑張ろうと声をかけた。県高層体大外大会が決まり、2人はペアを組んだ。加藤が練習ではやらなかったピッチで漕いだのを伊沢がしっかり合わせ、1位でゴールした姿には正直感動したと工藤監督は振り返る。加藤はシングルも1位、実力を見せつけた。加藤の背から学んだことを伊沢が引き継いでいく。剣道競技、優秀選手賞。佐沼校3年、藤原義樹。剣道を始めた中学からこれまで思うような成績は残せていなかった藤原。それでも練習が嫌だと思ったことはないと、剣道への情熱は人一倍あった。相手の動きに合わせて素早く打ち込めるのが自分の武器。大外大会は勝っても負けても一試合だけ。強さだけではなく体の動き、技の美しさが総合的に認められ優秀選手賞に選ばれた。ここまでやってこられたのが周りの支えのおかげ。周囲への感謝で高校最後の大会を振り返った。アーチェリー競技、登米総合産業校3年、菅原健、伊藤亮、後藤正智、佐々木優斗。昨年インターハイに出場した先輩の背を目にし、自分たちも必ず同じ舞台に上がると強く決心した。自分たちは本番に弱いチームと冷静に分析していた部長の菅原。雨風の中でも練習を重ねた。練習量が実を結び団体で優勝、個人でも全員が好成績を収めた。卒業後も全員アーチェリーを続ける予定なので、みんなで練習を続けていきたいと、4人は揃って白い歯を覗かせた。特集、思いがつながる 76.7MHz。 開局から10年を迎えた登米コミュニティ FM、 通称ハット FM。 最新の話題や身近な情報のほか、災害時などの緊急情報を発信する役割も担っています。今号はハット FM の周波数 76.7MHz に乗せられた思いを紹介します。電波からつながるさまざまなもの、人と人、町と町、ハット FM は 76.7MHz を通して多くのものをつなぎ続けています。開局当初からスタッフとしてハット FM を支える佐藤真理子さんと当時を振り返ります。地域に密着したコミュニティ放送、開局から10年を迎えたコミュニティ放送、登米コミュニティ FM、 通称ハット FM。 ハット FM でも行政情報や文化生活情報など地域に密着した情報を日々発信しています。また台風や地震などの災害時には避難場所や被害状況などをリアルタイムで知らせる役割も担っています。寄せられたメッセージに支えられて、2010年4月4日佐沼人内通りに建てられた本社兼スタジオでハット FM の放送がスタート。開局直後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージでいろいろと学ばせてもらいました。ハット FM は地域の優しさに支えられ育ててもらったラジオなんです。合併した町の気持ちを一つに、ハット FM の開局には大きく2つの思いが込められているんですと話す佐藤さん。一つは当時近い将来必ず来ると言われていた大きな地震に備えるための情報発信力の向上、そしてもう一つは合併して5年を経過し市民一人一人が登米市民として一体感を持って過ごしていけるようになること。11年3月の東日本大震災後、市内に6つの中継局が整備され、今では市内のどこでもハット FM を聞くことができます。ラジオを通して同じ情報をみんなで共有することができる。ハット FM は地域と地域、人と人をつなぐ役割を担っています。ハット FM に込められた願い、ハット FM の表記はハッピー、幸せの頭文字と場所や位置を表す記号アットマーク、発見を意味する記号ビックリマークを組み合わせて作られています。幸せはあなたのハッとするそばにある。地元の良さに気づくことで幸せを見つけてほしいという願いが込められ、ハット FM と名付けられました。東北コミュニティ放送協議会玉井渉会長、生放送が多く市民に寄り添った曲として評価。
コミュニティ放送は放送エリアを限定した地域密着型の放送局です。2020年8月現在、東北6県では42局が開局、宮城県内には12局のコミュニティ放送局が存在しています。ハット FM は市民目線の番組やイベント制作など地域へきめ細やかに情報を発信し、ラジオを通じて人と人をつなぐ役割を果たしています。生放送が多く災害を含めたどんな状況にもすぐに対応できるところもハット FM の特徴です。東日本大震災の1週間後に訪問したハット FM で目にした隣の家が倒れかかり車が押しつぶされ、スタジオの窓ガラスが割れた状態でも災害情報を発信し続けていたスタッフの姿は忘れられません。今後も他のコミュニティ放送局の先進事例になるような取り組みを期待しています。
市の情報をタイムリーに受信、緊急告知ラジオ、市では市内の家庭や設置を希望する事業所に1台ずつ緊急告知ラジオを無償貸与しています。コンセントをつないでおくことで緊急時にはラジオが自動的に起動し緊急情報を放送、普段はハット FM の放送を楽しむことができます。災害時以外にも市内のイベントや地域の情報を知ることができるのでご活用ください。番組制作に込められた思い、聞いている人が楽しく聞けるように役に立つ情報を伝えたい。マイクの向こう側にはどのように伝わるか、聞きやすさはもちろん、地域のために必要な情報は何か、街を思う気持ちがつながる周波数 76.7MHz、 パーソナリティ、月曜から金曜日9時から10時ハッピーリンリンモーニング担当、長谷川凛さん、さまざまな世代が楽しめる番組に。月曜から金曜日10時から14時シャバラインラジオ担当、幸子さん、新しい発見を皆さんと共に。土曜日 10時半から13時、サタディーノバ担当高橋幸恵さん、皆さんのためになる情報。月曜から金曜日16時から19時、ハットステーション飯塚博之さん、聞いている人に寄り添える番組へ。トメコミュニティ FM 代表取締役兼局長斉藤圭一さん、地域住民の役に立つ災害に強いラジオを目指して。ハット FM の特徴は、トメ市に関わる人にとって必要な情報を発信する報道としての面が強いところです。情報には社会的情勢など幅広い内容をお知らせする、地域へ向けられた情報と身近な出来事をお知らせする地域内の情報の2種類があります。その2つのバランスを考えながら、聞いている人にとってためになるコミュニティ放送を目指しています。皆さんが知っている通り、災害時情報は特に重要なものです。ハット FM が開局して1年後に起きた東日本大震災でも、マニュアルに沿った呼びかけではなく、その時に必要な情報をタイムリーに発信することを心がけました。震災が発生したのが昼間の時間帯だったので、まずは車を安全な場所に停車させることを呼びかけました。地域や時間帯を考え、緊急時に発信する情報を変化させ、地域の人たちを安心させることが地域情報に特化したコミュニティ放送の役割だと考えています。緊急時こそ必要とされる存在に。ハット FM はこれからも地域の皆さんに寄り添った放送を目指し、より良い番組作りに励んでいきます。思いがつながる 76.7MHz、 聞く人のことを思い、さまざまな工夫がなされているハット FM。 タイムテーブル一つ取ってみても、その思いは垣間見えます。例えば車での移動が多い地域事情に合わせて、出勤退勤の多い時間帯には現在の情報を伝えられる生放送を、一つ一つの番組、一つ一つのコーナー、さらには発する言葉の一言一句に至るまで、マイクの向こう側にいるリスナーへ向けたスタッフの思いが込められています。取材の中で印象的だった言葉は、地域の優しさに育ててもらったラジオ。電波が運ぶものは音声だけではありません。地域を支え、地域に支えられるラジオ、ハット FM。 トメにしかできないコミュニティ放送の形がここにあります。これからも繰り返される放送の中で、形を変えながらより良いものへ。スタッフの皆さんが揃って口にするのは、地域に寄り添うラジオ。 76.7 の周波数はこれからも地域をつなぎ続けます。特集を終わります。
今月のホットライン、部活動の集大成披露。トメ総合産業高等学校合同展は7月31日から8月9日までイオンタウン佐沼で開かれ、写真部13名、美術部32名、家庭部17名の作品93点が展示されました。トメ総合産業高等学校合同展は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため作品発表の場を失った生徒たちに発表する機会を与えたいと同校で企画。3年生にとっては部活動の集大成となる展示会になりました。地域の宝を次世代に。米川地域振興会主催カブトムシ相撲大会は8月2日米川公民館で開かれ、米川地域の児童9名が参加しました。大会は地域の魅力を学び、地元への愛着につながることを目指した米川愛着プロジェクトの一環として開催。はじめは恐る恐るカブトムシに触っていた児童も、カブトムシに思いを込めて競技を繰り返すうち、親しみを持って触れるようになりました。市政に市民の意見を。 第二次登米市総合計画基本計画の見直しに向けて意見を交換するタウンミーティングが8月4日7日の両日市内3会場で開かれ、34名が参加しました。第二次登米市総合計画は平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間にした市のまちづくり指針。策定から5年が経過し、社会経済情勢の変化を踏まえて基本計画を見直しするため、昨年度から検討を重ねてきました。当日は見直し内容について市職員から説明、その後見直し案を踏まえ、これからのまちづくりなどについて市長と参加者で意見交換をしました。子どもの安全確保へ。豊間小学校と登米高等学校が8月5日、災害時の避難場所などに関する協定を結びました。協定は地震や大雨、火災などの災害が発生した際に、児童生徒の避難場所として相互の施設を提供するもの、隣接した地理関係を生かし、今まで以上に両校の子どもたちが安心して学校生活を送れることを願い実現しました。車に乗って映画鑑賞。宝井コミュニティ運営協議会主催夏休み親子映画鑑賞会は8月7日宝井ふれあいセンターと中田総合体育館の駐車場で開かれ、約50組の親子が映画を鑑賞しました。今年で16回目を迎える映画鑑賞会は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため初めて車中で鑑賞できるドライブインシアターとして開催。介護現場の感染防止。介護保険施設等感染防御スタッフ研修は8月18日、25日、9月1日の3日間、登米市民病院で開かれ、介護保険施設の職員など47名が参加しました。研修では登米保健所職員や登米市民病院県看護協会登米支部の看護師らを講師に、介護施設などで感染症の疑いがある入所者や濃厚接触者が発生した際、適切に感染管理できるよう個人防具の着脱方法やエリアを明確に分けるゾーニングの基本的な考え方について実技を交えながら講義。
今月のお知らせ。令和3年度に入園する児童を募集します。認定こども園、登米市立教育施設名、対象年齢、定員の順にお知らせします。豊里こども園、3歳から5歳児60名、0歳から5歳児150名。市立狭間佐沼明星こども園、3歳から5歳児20名、0歳から5歳児70名。白鳥夢っ子園、3歳から5歳児5名、0歳から5歳児55名。白鳥水の里子ども園、3歳から5歳児15名、0歳から5歳児80名。豊間北上子ども園、3歳から5歳児10名、0歳から5歳児130名。東和毎夜子ども園、3歳から5歳児8名、0歳から5歳児55名。中田認定こども園桜幼稚園、3歳から5歳児90名、2歳から5歳児90名。認定こども園森の熊さん、3歳から5歳児15名、0歳から5歳児125名。石越虹色こども園、3歳から5歳児40名、0歳から5歳児80名。津山杉の子こども園、3歳から5歳児10名、0歳から5歳児40名。申し込み方法、申し込み書などの必要書類を1号認定の人は入園希望施設に、2号3号認定の人は各総合支所、市民課、市民係に提出してください。 申し込み期間15日木曜から30日金曜。保育所・保育事業所、登米市立保育所、教育施設名・定員の順にお知らせします。狭間新田保育所30名、中田保育所90名、米山保育園90名、私立認可保育所狭間茶沼保育園100名、錦保育園80名、虹色保育園54名、日キッズ茶沼 AI 保育園40名、東和米川瀬マリア保育園30名、錦織保育園70名、中田緑御園100名、南方保育所70名、白鳥保育園40名、くるみの木保育園75名、小規模保育事業所狭間つくしんぼ19名、杉の子幼児園12名、家庭保育園仲良し12名、うさぎさんち保育園19名、日キッズ茶沼中江保育園19名、プアマナ園水の里12名、ひらり保育園茶沼19名、すずらん保育園19名、中田ゆりかご保育所19名、たんぽぽ保育園19名、ひらり保育園加賀野19名、南方プアマナ園白鳥12名。事業所内保育事業所豊間キッズつぼみ19名、地域枠5名。申し込み方法、次の書類を各総合支所、市民課、市民係に提出してください。教育・保育給付認定申請書、県施設利用申込書、家族状況表、お子さんの健康・発育状況、就労証明書など必要書類。申し込み期間15日木曜から30日金曜、午前8時半から午後5時15分、土日を除く。申し込み期間を過ぎた場合は、二次利用調整の対象となりますのでご注意ください。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子ども保育係、0220-58-5562。幼稚園、登米市立、教育施設名、定員の順にお知らせします。狭間新田幼稚園70名、北方幼稚園70名、中田幼稚園140名、米山東幼稚園70名、米山西幼稚園70名、南方幼稚園70名、東郷幼稚園70名、それぞれ4歳児から5歳児対象になります。申し込み方法、次の書類を入園希望先に提出してください。教育・保育給付認定申請書、県施設利用申込書、幼稚園別の各種書類。預かり保育を利用する場合は別途申し込みが必要です。申し込み期間、15日木曜から30日金曜、午後1時半から5時、土日を除く。申し込み書配布日、1日木曜、午後1時半から各幼稚園で配布。授業料無料。問い合わせ、教育委員会教育部学校教育課教育振興係、0220-34-2679。私立豊間幼稚園満3歳から5歳児。申し込み方法、登米市立幼稚園と同様の手続きが必要です。申し込み期間、15日木曜から30日金曜、午前9時から午後5時、土日を除く。授業料無料。問い合わせ、豊間幼稚園、0220-52-2302。令和3年度放課後児童クラブ利用児童を募集。クラブ名、対象校、定員、実施場所の順にお知らせします。茶沼児童クラブ、茶沼小学校150名、狭間児童館、新田児童クラブ、新田小学校30名、新田中学校、 北方児童クラブ北方小学校40名北方小学校北方公民館豊間児童クラブ豊間小学校60名豊間児童館東和児童クラブ前谷小学校米川小学校40名前谷児童活動センター錦織児童クラブ錦織小学校30名錦織ふれあいセンター石の森児童クラブ石の森小学校30名石の森小学校加賀野児童クラブ加賀野小学校130名中田児童館宝江児童クラブ宝江小学校浅水小学校30名宝江小学校上沼児童クラブ上沼小学校50名上沼児童活動センター上沼ふれあいセンター豊里児童クラブ豊里小学校70名豊里多目的研修センター米山児童クラブ米岡小学校米山東小学校40名米山児童館中津山児童クラブ中津山小学校40名中津山小学校石越児童クラブ石越小学校40名石越保健センター南方児童クラブ南方小学校60名南方小学校西郷児童クラブ西郷小学校30名西郷小学校東郷児童クラブ東郷小学校30名南方子育てサポートセンター津山児童クラブ柳津小学校横山小学校40名津山林業総合センター利用対象児童保護者が仕事、病気、その他の理由で昼間家庭にいない市内小学校に在籍する児童児童クラブ開所時間平日放課後から午後6時半長期休業日土曜日振り替え休業日午前7時半から午後6時半閉所日日曜日祝日、年末年始、申し込み方法、申し込み書などの必要書類を各児童クラブに提出してください。申し込み期間、15日木曜から30日金曜、申し込み書配布日、1日木曜から各児童クラブで配布します。利用料金、無料、問い合わせ、詳しくは各児童クラブまで問い合わせください。
令和3年登米市成人式は新型コロナウイルス感染症対策として会場内の密集、密接を避けるため午前と午後の2部制により開催します。場所豊間総合体育館。問い合わせ教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係 0220-34-2698。行政相談は国や県、市などへの意見、要望などの相談に行政相談員が無料で応じ、その解決や実現をお手伝いするものです。次の日程で特設行政相談所を開設しますので、お気軽に利用ください。町域、開催日、時間、開設場所の順にお知らせします。波佐間町、5日月曜、波佐間老人福祉センター9日金曜、森公民館12日月曜、新田公民館いずれも10時から12時、豊間町16日金曜10時から12時、豊間老人福祉センター。東和町20日火曜9時半から11時半、前谷公民館13時半から15時半、錦織公民館21日水曜9時半から11時半、東和総合支所13時半から15時半、米川公民館中田町16日金曜13時半から15時半、中田老人福祉センター。豊里町13日火曜9時半から11時半、豊里高齢者趣味の交流館。米山町12日月曜9時半から11時半、
米山総合保健福祉センター石越町12日月曜13時から15時石越福祉センター、南方町12日月曜13時半から15時南方公民館、津山町8日木曜13時半から15時津山公民館、23日金曜9時半から11時半津山老人福祉センター。また行政相談は総務省行政相談センター聞く耳宮城でも随時受け付けています。問い合わせ総務省行政相談センター 0570-090-110、 市医療局職員を募集、看護師10名程度、産業療法士3名程度、理学療法士2名程度。試験日程10月25日日曜。試験会場登米市民病院地域医療連携センター。受付期間9月18日金曜から10月16日金曜。申し込み問い合わせ医療局経営管理部経営管理課人事係0220-21-6888。パークゴルフはクラブでボールを打ちカップインするまでの打数を競い合う幅広い世代が楽しむことができる健康的なスポーツです。高森パークゴルフ場は日本パークゴルフ協会公認のコースです。スポーツの秋に家族や友達と爽やかな汗を流し心と体をリフレッシュしてみませんか。営業時間午前8時半から午後5時。問い合わせ町づくり推進部観光シティプロモーション課観光シティプロモーション係0220-23-7331。
おめでとうございます。祝100歳。津山町亀井千恵さん、大正9年8月10日生まれ。豊間町姫牛で生まれ津山町に嫁いだ千恵さん、結婚後は転勤の多い夫と共に県内各地で生活しました。栗原市の有料老人ホーム綾の里に入居し、利用者代表で会議に出席するなど元気に過ごしていました。手先が器用で創作の時間に作った小物を施設職員にプレゼントしては喜ばれました。ゲームの時間に体を動かすのが楽しい、早くに亡くした夫の分も長生きしたいと話していました。東和町菅原浅野さん、大正9年8月19日生まれ。浅野さんは20歳で夫松郎さんと結婚、4人の子宝に恵まれました。ほがらかで明るい浅野さんの長寿の秘訣はおしゃべりすること、孫やひ孫との会話や近所の人たちとのお茶の湯話を楽しんでいました。特別養護老人ホーム蛍の里で生活をしていた浅野さん、息子の正人さんは新型コロナの影響で100歳のお祝いを直接伝えられませんでした。面会可能になったら家族揃って会いに行きたいと話していました。
健康、地域で育児の手助けができる人協力会員と育児の手助けが必要な人利用会員を援助するファミサポ事業では、協力会員として活動できる人を募集しています。協力会員になるためには市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人で、市が主催する協力会員講習会を受講することで協力会員になることができます。協力会員講習会、日時16日金曜日午前10時半から午後3時15分、場所市役所南方庁舎。申し込み方法、9日金曜までに電話でお申し込みください。受講料は無料です。新型コロナウイルス感染防止対策のため、検温とマスク着用のご協力をお願いいたします。申し込み問い合わせ、市ファミリーサポートセンター事務局南方子育てサポートセンター内、 0220-58-5558 10月の心の相談、日程、場所、受付時間、担当の順にお話しします。14日水曜、豊里総合支所、13時半から15時半、カウンセラー。15日木曜、波佐間保健センター、13時半から15時半、臨床心理士。20日火曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、医師。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半。夜間、6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。10月の休日当番医、日程、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお話しします。4日、豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科。11日、南方町佐藤医院、中田町中田歯科診療所。18日、波佐間町佐藤医院、中田町大阪歯科医院。25日、東和町マイヤ病院、南方町南方歯科医院。診療時間、9時から12時、13時半から17時。休日救急当番医、第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター。診療科目、内科、外科、小児科。原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、石巻赤十字病院敷地内、0225-94-5111。自殺予防、仙台命の電話。誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号。プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS から、0222-12-9390。相談時間、毎日午後7時から、翌朝午前8時。休日夜間診療案内。休日夜間診療案内は24時間対応で、次の番号です。0229-24-2267。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。波佐間、波佐間町ジュニアリーダー青びっきの技術研修会は8月8日波佐間公民館で開かれ、ジュニアリーダー7名が参加しました。研修会ではボランティアサークルピースカンパニーから講師を招き、子どもが楽しめるゲームやダンスなどを学びました。参加者は今後の活動に向けて意欲を見せました。豊間町わらすこ飾り隊による声掛け運動は8月20日豊間小学校周辺で実施され、13名が参加しました。声掛け運動は交通安全への意識向上が目的、 隊員は校門、交差点など小学校の周辺で交通安全啓発の上り旗を設置して児童に交通安全や熱中症の注意を呼びかけました。当は北上川川下り大冒険は8月23日上沼船着き場を会場に開かれ16名が参加しました。参加者はオールの使い方などボートの操作方法について指導を受けた後カヌーとローボートに乗り込み北上川に漕ぎ出しました。参加者からはまた来年も参加したいという感想が多く寄せられました。中田、夏の交通事故凍結アイス大作戦は8月1日中田町宝江のカフェレストランカーレン前で実施され、佐沼警察署や交通安全関係団体から28名が参加しました。交通事故を凍結しようとアイスシャーベットや交通安全啓発チラシをドライバーに配り交通安全意識の高揚を呼びかけました。豊里、令和2年度東北防犯協会連絡協議会長東北管区警察局長連盟表彰授与式は8月24日登米警察署で開かれ、豊里地区防犯指導隊へ報上が授与されました。同指導隊は平成18年2月に発足し、コミュニティ団体などと連携して計画的でかつ積極的な防犯活動を推進してきました。米山町世代交流野球大会は8月13日米山町吉田運動場で開催され、約80名が参加しました。米山地区では毎年お盆の時期に行政区野球大会を開いていましたが、今年は参加人数を減らし20歳代から40歳代を世代ごとに4チームに分けて開催。参加者は試合を通して交流を深めました。石越、第16回登米市石越地区対抗野球大会は8月15、16の両日、石越総合運動公園野球場で開かれ、約110名が参加しました。お盆の恒例行事になっている野球大会は、石越地区の住民のほか、中学生以上の地区出身者も出場が可能。今年は6チームによるトーナメントで競い合いました。南方、東郷地区コミュニティ推進協議会では、自然環境づくり事業として準絶滅危惧種に指定されている国鳥オオムラサキの飼育に取り組んでいます。オオムラサキの幼虫は夏から秋にかけて成長し、落ち葉の中で越冬して6月下旬から羽化。今年は25匹が飼育ハウス内を飛び交う様子が東郷公民館の利用者を楽しませました。津山、甲は政宗の弟小次郎と森役小原縫之助については8月4日津山公民館で開かれ、13名が参加しました。甲は半沢秀吉を講師に開催。参加者は430年前の伊達家の出来事に思いを馳せていました。
町の和解衆、石越町稲部隼人さん21歳、身長と血液型180センチで B 型です。現在は東京農業大学で家業の養豚会社に活かせる経営学を学びながら駅伝部に所属し、箱根駅伝出場を目指しています。大学では農業に関する国際経済など最先端の情報を学び、将来は稲部畜産3代目社長として活躍したいと考えています。自分の性格、我慢強いです。高校から大学まで強豪校で駅伝競技を続けてきました。毎日 20km 以上走っているので、我慢強さなら誰にも負けません。休日は、今は新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になり、実家にいるので毎日豚の世話をしています。父は1年を通して休みなく働いているので、 少しでも力になれたらと思い手伝っています。趣味は旅行が好きです。昨年は夏休みを利用してアムトラックという長距離列車で40日間かけてアメリカを横断する旅をしました。30時間以上列車の中にいることもあり、国土の広さに圧倒されました。広大な国土で生きる人たちは心も広かったですね。理想の女性像、礼儀正しくしっかりした人が理想です。あと顔の可愛い人ですかね。笑い。今やってみたいこと。農業は技術があっても経営の知識がないとしっかりした運営ができません。来年の春に大学を卒業する予定なので、卒業後は経営に関する学校に進学し、経営のノウハウを学びたいです。登米市について一言。将来会社経営を通して経済面で地域を活性化し、育ててもらった登米市を盛り上げたいです。僕と私の夢。東和町佐々木優さん、毎夜小学校6年。責任感と思いやりを持って。私の将来の夢は医療関係の仕事に就くことです。私の周りには看護師さんや助産師さんがいます。その人たちを見ると、人を助ける仕事はすごくかっこいいなあ、ああいう人になりたいなあと思います。その人たちの格好良くて優しい姿からこの仕事を目指すようになりました。最近新型コロナウイルス感染症の影響で、医療関係の人たちが命を懸けて患者さんを助けようとしている場面をテレビで見ます。自分がいつどこで感染するかわからない状況でも、責任を持って当たり前のように患者さんを助けようとする姿が格好良くてヒーローみたいだなと思いました。私も医療関係者を含め、新型コロナウイルス感染症の対応に奮闘する皆さんのように、責任感と思いやりを持って困っている人を救いたいです。そのために医療関係の仕事につき、たくさんの人を笑顔にし幸せにしたいです。
ふるさとへの思い。東京石越会幹事、石越町出身、千葉雅史さん67歳。ふるさとって、石越を離れて早50年になろうとしています。当時はまだ鈍行も急行列車もあって、帰省の際は夜行列車をよく利用しました。新幹線が走り、在来線の本数が少なくなってからも、帰省の際の玄関口はやはり石越駅なんだという思いがあって、仙台駅で在来線に乗り換えたものでした。私が小さい時の遊びのテリトリーは地区内のさらに狭い範囲でした。小学2年までは分校の複式学級で学び、3年から本校に通いましたが、それでもテリトリーは変わりませんでした。冬はすぐそばの堤防でそり滑り、夏は近くの川や狭間川での水泳。その時には何人かの大人たちが監視についていたように思います。今こうして幼少年期を振り返って改めて思うことは、あれしちゃダメ、これはいけないなどと言われたことがないような気がします。実際はあったはずでしょうが、子供に構っていられない余裕のなさなのか、おかげで比較的自由でした。現在は環境が大きく変わり、生活は便利になりました。子供たちの環境はというと、制約だらけで少しかわいそうなくらいです。もっとおおらかにと思うのですが、もろもろの環境を考えるとなかなか難しいところですね。ふるさとイコール田舎と思われがちですが、決してそんなことはなく、自分自身の心のありようの原点がふるさとなのだと私は考えます。生まれ育った土地の状況や環境は日々変化しますが、心の内に培ったものは未来永劫変わらないものだと私は確信しています。これから社会へと育つ人たちがその後に味わうであろう満足感、挫折感、その時に心の内に占める感情の中で安らぐことができる空間を誰もが持っているはずです。 そこにこそその人のふるさとがあるのではないでしょうか。
情報広場催し秋の風物詩一ノ関平泉バルーンフェス。秋の風物詩一ノ関平泉バルーンフェスティバルを16日金曜から18日日曜まで一ノ関水辺プラザを主会場に開催。金秋の大空に色とりどりの地球の花を咲かせます。熱気球は見えない風に乗る自然に優しい乗り物です。問い合わせ一ノ関平泉バルーンフェスティバル実行委員会 0191-21-8413。 米どころ登米市の収穫祭を開催。遠山の里では米どころ登米市の新米や地場の新鮮野菜を中心とした収穫祭を開催します。日時24日土曜、25日日曜、午前10時から午後3時。場所豊間観光物産センター遠山の里。問い合わせ豊間観光物産センター遠山の里 0220-52-5566。 西の巻高等技術専門校親子で職業訓練を体験。自動車整備課、金属加工課、木工課の指導員と在校生がサポートし、職業訓練の一部を親子で体験できます。日時18日日曜。場所西の巻高等技術専門校。対象者小学生とその保護者。参加費無料。申し込み不要。訓練体験は当日先着順になります。計算用に適した服装と運動靴でお越しください。問い合わせ西の巻高等技術専門校 0225-22-1719。 募集本誌が舞台の一つとなる NHK 連続テレビ小説おかえりモネの市内での撮影が今秋から始まる予定です。撮影に合わせ市民エキストラを募集します。問い合わせまちづくり推進部観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係 0220-23-7331。 東和町森林組合の職員を募集します。採用人数若干名。採用日令和3年4月1日。試験日11月11日水曜午前9時半から正午。試験会場東和町森林組合会議室。受付期限31日土曜出着。問い合わせ東和町森林組合総務課 0220-45-2551。 お知らせ過信な慣れに注意。秋の農作業安全運動。秋の農繁期を迎え、再度家族や地域で農作業安全事項を確認し、ゆとりを持った正しい機械操作で農作業事故をなくしましょう。問い合わせ産業経済部産業総務課、産業総務係 0220-34-2716。 農繁期の路面清掃にご協力を。農繁期にはトラクターなどから道路に泥や土の塊などが落ちることがあります。皆さんが安全で快適に通行できるよう路面清掃にご協力をお願いします。問い合わせ建設部建設総務課、道路河川管理係 0220-34-2365。 電池で発火の危険性、正しい電池の処分方法。デジタルカメラや携帯電話、パソコン、加熱式タバコに使用されているリチウムイオン電池などの小型充電式電池やボタン電池、スプレー缶などはゴミ収集車の中での圧縮やクリーンセンターでの破砕処理の衝撃により炎が発生することがあります。
重大な事故につながる恐れもありますので、絶対に指定のゴミ袋には入れないでください。これらの製品は家電量販店などでリサイクル回収を実施しています。ボタン電池には体に有害な微量の水銀が含まれている場合があることから、ボタン電池回収推進センターの回収協力店などで回収しリサイクルされています。クリーンセンターへ持ち込む場合は係員に直接渡してください。問い合わせ環境事業所クリーンセンター管理係 0225-76-0102。 テレビ受信障害対策を装った詐欺に注意。総務省による周波数再編により22日木曜から試験電波が発射され、市内の一部地域で受信障害が発生し、テレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。特に対策が必要な世帯には、テレビ受信障害対策員証を携行した工事作業者が直接家庭を訪問します。対策費用を請求することは絶対にありませんので、詐欺行為や悪徳商法などには十分注意してください。テレビ放送が正常に視聴できなくなった、不審な訪問があった場合は次までご連絡ください。問い合わせ 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、年中無休、受付時間は午前9時から午後10時、0120-700-012、050-3786-0700、令和2年国勢調査に協力をお願いします。対象者、令和2年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯。書類配布、9月14日月曜から調査員が配布します。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課統計作業分室、0228-34-2314。 活用ください。勤労者融資制度、市は東北労働金庫と提携し、勤労者の生活の安定を目的に低金利で各種資金を融資しています。申し込み問い合わせ、東北労働金庫狭間支店、0220-22-6511。新型コロナに関する人権への配慮、新型コロナウイルス感染症に関しての誹謗中傷や憶測による情報発信などは、いわれのない不当な差別や偏見を生み出すなど、誹謗中傷や憶測に基づく情報の拡散などの行為は絶対せずに、冷静な行動にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、総務部総務課防災係、0220-22-2091。市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。昔懐かしいあっさりした味で、今や希少な品種であるササニシキと樹上で完熟させたリンゴは、登米市を代表する秋の実りです。この秋は市内飲食店や菓子店で登米産ササニシキやリンゴを味わってみませんか。登米産ササニシキご飯の日、期間10月3日土曜から11月29日日曜の土日祝日。内容、市内18店舗による登米産ササニシキのご飯、おにぎり、寿司などの提供。登米産リンゴを使っています。期間10月1日木曜から12月31日木曜。内容、市内12店舗による登米産リンゴの菓子、料理などの提供。問い合わせ、県東部地方振興事務所、登米地域事務所地方振興部、 0220-22-6123。 住宅入居者を募集。当は定住促進住宅、豊里定住促進住宅、石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。 10月1日から7日は交渉週間です。交渉証書は法律によっていろいろな効力が認められており、紛失したり知らないうちに書き換えられたりする心配がありません。県内の交渉人役場は次の通りです。仙台合同交渉人役場、仙台一番町交渉役場、仙台本町交渉役場、石巻交渉役場、古川交渉役場、大河原交渉役場となっております。登米市議会議員一般選挙及び市長選挙の日程が決定。令和3年4月28日任期満了に伴う登米市議会議員一般選挙及び市長選挙の日程を決定しました。告示日4月18日日曜、選挙期日4月25日日曜。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、0220-22-2198。 年金だより。平成31年4月から出産前後の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。平成31年2月1日以降に出産した人が対象で、出産予定日または出産日の月の前月から4ヶ月間、国民年金保険料が免除になります。出産予定日の6ヶ月前から届け出ができますので、お早めの手続きをお願いします。届け出用紙は日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、各総合支所、市民課、または年金事務所に備え付けてあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、0570-003-004、市民生活部国保年金課、年金医療係、0220-58-2166、登米祝祭劇場10月のイベント情報。11日日曜、登米高校吹奏楽部第23回定期演奏会。問い合わせ、登米高校 0220-52-2670。 J アラートの緊急情報を即時に情報伝達試験を実施。日時10月7日水曜午前11時ごろ。問い合わせ、総務部総務課防災係、0220-22-2091。 10月の納税。市県民税3期、国民健康保険税5期、介護保険料5期、後期高齢者保険料4期。納期限11月2日月曜。夜間納税相談窓口、9月10月分。日時9月24日木曜、10月29日木曜、いずれも午後8時までです。場所、問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。
相談。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。27日火曜午前9時半から午前11時から午後1時半から午後3時から。場所、県東部保健福祉事務所登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、 0220-21-1011 福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552空き家に関する悩みはありませんか？空き家に関するセミナーおよび相談会を開催します。23日金曜午後1時半から5時、場所波佐間公民館軽運動場、参加料無料。申し込み方法、電話で申し込みください。予約問い合わせ、中教育推進機構全国古民家再生協会宮城第一支部、0223414351。家族交流会や相談会を都内保健所で実施。交通事故や脳卒中などにより高次脳機能障害がある人の家族を対象に、日頃抱えている悩みや思いを語り、お互いを支え合う関係を作る場として交流会を開催します。30日金曜午後2時から4時、アドバイザー宮城浩二脳機能障害ピアサポートチーム七夕代表清野千佳子氏、飲酒薬物ギャンブルなどの問題で悩みを抱えている人やその家族を対象に相談員による相談を実施します。6日火曜午後1時半から4時半、相談員精神保健福祉士、場所都民保健所、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、都民保健所母子障害班0220-22-6118。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。23日金曜午後1時から4時10分、場所波佐間にぎわいセンター、担当及川剛弁護士。相談専用電話0220-58-2117。相談料無料、電話予約を要します。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。縁作りをお手伝い結婚相談会、対象者結婚に関することで悩んでいる人やその家族。結婚相談会は結婚相手を紹介するものではありません。個人情報は守られますので安心して相談ください。18日日曜午前10時から10時45分、午前11時から11時45分、午後1時15分から2時、午後2時15分から3時、場所波佐間にぎわいセンター研修室3。相談料無料、事前に予約が必要です。問い合わせ、ハピフルネット070-5474-4683。 DV ドメスティックバイオレンスや離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など、人間関係で悩む女性のための面接相談と講座を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料で秘密は守ります。面接相談、21日水曜午前10時半から午後4時、心のケア講座7日水曜午後1時半から4時、場所都民保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、都民地域事務所、母子障害班0220-22-6118。
ときみき人中田町菅原真由美さん、1972年生まれ。菅原さんは赤谷神楽保存会に所属し、市内外のイベントに出演。演目鞍馬山の牛若丸では主役の牛若丸を演じている。神楽を始めたのは1年前、対馬神社の祭事で神輿を担いだ時、視界に入ってきた赤谷神楽の荘厳な舞に心を動かされたことがきっかけ。以前から神楽に興味を持っていたこともあり、入会を申し出た。 目で見た動き、耳から入った音をひたすら反復して体に染み込ませるのが神楽の稽古。太鼓や鐘のリズムも一朝一夕には身につかない。初めて数ヶ月は自宅はもちろん出かけた先でも所作やセリフを反復した。牛若丸は基本の所作に加え相手と刀を交える場面がある。抑揚をつけた動作も求められる基礎技術の集大成の演目と工藤貞を代表。初めて半年、主役として初舞台を踏んだ。緊張で身のこなしが固くなり、ただ舞うことが精一杯。頭の中が真っ白になり、肝心な場面でセリフが出ない。舞台が終わっても満足感はなく、後悔だけが残った。その悔しさを糧に練習を重ね、今では練習はストレス発散と神楽が楽しみに。神楽は伝統芸能であり、神事、緊張感ある神聖な舞台で舞うことで普段感じられない凛とした気持ちになる。昔から伝わってきたものや行いはそれぞれ意味があると伝統への思いを話す。若い人たちが自分の舞を見て神楽をやってみたいと感じてくれたら嬉しい。地域に伝わる伝統を守るため時代につなぐ橋渡しの舞は続く。
お盆が過ぎこの時期になると秋の気配を感じるのですが、今年はどうしたのでしょう。異常気象でしょうか。登米市も30度超えの日が続きました。九州地方では過去に経験したことのない台風が上陸し、避難所でもコロナウイルスに加え熱中症と、これも二重三重と大変な事態を経験しました。他人事ではなく、明日は我が身と考え、防災をもう一度見直し、今自分にできることをしっかり考え、自ら行動しましょう。コロナの合言葉になってます。3密、マスク、換気、そしてまだまだ気の抜けない熱中症。無理せず体調管理に気をつけ、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、河野典子、千葉玲子、佐々木真知子、西岡陽子、佐々木絹子、川島敦子、山本千代子。編集山本千代子、川島敦子。以上でお届けいたしました。